お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書2章44節から49節と3章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書2章の学びをしていますが、この最後の王国、鉄と粘土も混じった王国の終わりはどうなるのでしょうか。粘土は10本の指のさまざまな国である集団を表しています。また鉄はローマがこの古い帝国の最終的な形態で生き続けているという事実を語っています。すべてはどのように終わるのでしょうか。この2章のまとめの部分にその答えが与えられています。ダニエル書2章の44節から45節。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。反キリスト、罪の人がローマ帝国を立て直すのです。彼は世界の独裁者となります。彼は始まりにはネブカデネザルとちょうど同じように世界を支配します。それが理想的な政府の形態ですが、でももし不適当な人物がトップに立ったなら、それはとんでもないことです。これから見ていくようにネブカデネザルもそうでした。そして反キリストはまさにそうなのです。主イエスが来られるとき、主は専制君主としてこの世を支配されます。そして主はすべての反抗を制せられます。詩編2編の9節にはこのように書かれています。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。もしこれらのことがあなたの気に入らないならば、次の便で月にでも火星にでも出発し、地球から離れることをお勧めします。主はこの地球を引き継がれ、それからおそらくあなたが選んだ場所も引き継がれるだろうと思います。この宇宙は主のもので、主に属しているのです。一つの石が人手によらずに山から切り出され、というこの石は他ならぬ主イエス・キリストを表しています。それは人間ではありません。そのお方は神様に油注がれたものなのです。主イエスご自身がご自分がその石であることをはっきりさせておられます。主の時代、主が言っておられることを理解している人たちが今日よりももっと大勢いたのではないでしょうか。マタイの福音書21章の44節で主は次のように言われました。またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛ばしてしまいます。主がこの石であり、生ける石、土台なのです。第一コリント人への手紙3章の11節にはこのように書かれています。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もしあなたがその石の上に落ちるなら、あなたは砕かれ、罪人として主のもとに行きます。 すなわち信仰によって主に憩い、主の血潮があなたのために流されたという以外にはどのような弁解もなしに主のもとに行くのです。主はその上に行こうための素晴らしい意志です。意志はキリストの救い主と裁き主としての職務を語る聖書の中の多くの比喩の一つです。申命記32章の15節にあるように、主は救いの岩であり、また同じく申命記32章の4節にあるように、裁きの岩でもあります。申命記32章の15節。エシュルンは肥え太った時、足で蹴った。あなたはむさぼり食って、肥え太った。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。同じく申命記32章の4節。主は言わ、主の御業は完全。誠に主の道は皆正しい。主は真実の神で、偽りがなく、正しい方、すぐな方である。ダニエル書のこれらの説は、主が神様に対する地上の反抗を制するために来られる時のことを語っています。ここでの言及は、キリストの地上への再臨のことであり、黙示録19章の11節から21節に、私たちのために詳細が描写されています。黙示録19章の11節から21節を読み出します。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は、忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし、戦いをされる。その目は、燃える炎であり、その頭には多くの名で、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は、血に染まった衣を着ていて、その名は、神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は、真っ白な清い雨布を着て、白い馬に乗って、彼に付き従った。この方の口からは、諸国の民を撃つために、鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた、万物の支配者である神の激しい怒りの酒舟を踏まれる。その着物にも、桃にも、王の王、主の主という名が書かれていた。また私は太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ、神の団宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さい者と大きい者の肉を食べよ。また私は、獣と地上の王たちと、その軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と、獣の像を拝む人々とを惑わした、あの偽預言者も、彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は、硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。主が来られることは絶頂であり、大災害であり、大変動です。このことは聖書の中に繰り返し言及されています。三つ例を挙げたいと思いますが、最初はヨエル書三章の9節から16節。諸国の民の間でこう叫べ。聖戦を触れよ。勇士たちを奮い立たせよ。すべての戦士たちを集めて登らせよ。あなた方の隙を剣に、あなた方の釜を槍に打ち直せ。弱い者に私は勇士だと言わせよ。周りのすべての国々よ、急いで来て、そこに集まれ。主よ、あなたの勇士たちを下してください。諸国の民は起き上がり、ヨシャパテの谷に登って来い。 私がそこで周りのすべての国々を裁くために、裁きの座に着くからだ。鎌を入れよ。借り入れの時は熟した。来て踏め。坂舟は満ち、石亀は溢れている。彼らの悪がひどいからだ。裁きの谷には群衆また群衆、主の日が裁きの谷に近づくからだ。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。天も地も震える。だが主は、その民の酒どころ、イスラエルの子らの砦である。二つ目はイザヤ書34章の一節から八節です。国々よ、近づいて聞け。諸国の民よ、耳を傾けよ。地とそれに満ちるもの。世界とそこから生え出たすべてのものよ聞け。主がすべての国に向かって怒り、すべての軍勢に向かって憤り、彼らを聖絶し、彼らが虐殺されるままにされたからだ。彼らの殺された者は投げやられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその血によって溶ける。天の晩鐘は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その晩鐘は枯れ落ちる。葡萄の木から葉が枯れ落ちるように。天で私の剣に血が染み込んでいる。見よ、これがエドムの上に下り、私が聖絶すると定めた民の上に下るからだ。主の剣は血で満ち、脂肪で肥えている。子ヤギやヤギの血と、お羊の腎臓の脂肪で肥えている。主がボツラで生贄をほふり、エドムの地で大虐殺をされるからだ。野牛は彼らと共に、お牛は荒馬と共に倒れる。彼らの地には血が染み込む。その土は脂肪で肥える。それは主の復讐の日であり、シオンの訴えのために仇を返す年である。そして三つ目は詩編の二編の一節から十二節です。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についている方は笑い、主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた。私の聖なる山、シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。それゆえ今、王たちよ、悟れ、地の裁きつかさたちよ、慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、御子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。この地上を支配し、ユートピアを建てるという人間の誇りは、いわゆる文明の崩壊によって終わります。この事実を自分たちの考えの中に入れるのは難しいことですが、私たちは裁かれた世界に住んでいるのです。この世界は決して試験的なものではありません。人々が一か八かやってみるなどと口にするのを聞きますが、もしあなたがまだイエス・キリストを信じておられないなら、あなたには一か八かのチャンスはありません。あなたは失われているのです。神様は人間のとても短い地上での日々を終わらされます。神様の御国はうまく行き、千年の間、地上はキリストの個人的なご支配のもとで試されます。サタンと罪がほんの短い瞬間、神様の正義のご支配を最後に襲撃することが許可されますが、それ以外には御国が永遠に続いて行きます。ダニエル書に戻りますが、2章の46節から47節。それでネブカデネザル王はひれ伏してダニエルに礼をし、彼に穀物の捧げ物となだめの香りとを捧げるように命じた。王はダニエルに答えて言った。 あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は、神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。ダニエルの解き明かしの効果が、ネブカデネザルにとってあまりにも深遠だったため、彼は実際にダニエルを礼拝し、他の者たちにもそのようにするように命じています。彼は物質的なものを拝むことしか知りませんでした。ですから、生ける誠の神様をこのようにして礼拝しているつもりなのです。これが天の神様への彼の初歩的な信仰でした。この書の中で私たちはこの偶像礼拝者の王の心の中に信仰の成長を見ることができます。その信仰は異教の暗闇を突き破り、彼は神様の知識の素晴らしい光の中に入ってきます。48節から49節。そこで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせ、またバビロンのすべての知者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによってシャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の事務を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。最後の一文は、英語ではダニエルは王の門の中に座ったとなっています。王の門の中に座ることは、聖書の他の箇所にも言及されています。創世記では、ロトはソドムの門の中に座りました。それは彼が町の裁き司であったことを意味しています。そして、エステル記の中では、モルデカイがその職務を与えられていました。彼は門の中に裁き司として座りました。今ダニエルはネブカデネザルによって報酬を受け、高い地位につけられました。でも彼は自分の三人のヘブル人の友人たちのことを忘れませんでした。彼らもバビロンの政府の中で同じように高い地位を受けます。ダニエルは門の中に座る地位につきました。彼は裁き司、つまり最高裁判所の裁判官ですが、同時に総理大臣としての権限も持ちました。この書全体を通して、ネブカデネザルが相談をするのはダニエルであることがわかります。ダニエルは人を裁き、同時にバビロン王国の総理大臣でもあります。さて、ダニエル書3章の学びに入りますが、ダニエル書1章では異教の習慣が裁かれました。2章では異教の哲学が裁かれました。そして3章では異教のプライドが裁かれます。3章の1節から2節。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカデネザル王は人を使わして大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官及び諸州のすべての高官を召集し、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにした。金の像と書かれていますが、この印象的な像の建造に富と職人の技量とが惜しげもなく注ぎ込まれたことがわかります。一部の学者たちは、ネブカデネザルがこの像を自分の父親であったナボポラッサルを記念して建造したのではないかと考えています。また他の人々は、バビロンの異教の神、ベルのために作ったと確信しています。しかしむしろ自分のために作ったという方が、適当かもしれません。ダニエルは、ネブカデネザルは夢の中の像の金の頭であると宣言しました。この夢によって神様の御前に謙遜になる代わりに、ネブカデネザルは極端なプライドに満たされました。そして自分が打ち立てた王国を表現するために、全体が金でできている像を作ったのです。この像は高さが60キュビト、幅が6キュビトでした。これはなかなか大きな像です。1キュビトは約46センチメートルですから、像の高さは27メートル60センチということになります。バビロンは平原に位置し、平らな地方に囲まれていました。 町はこの時代の高層建築の町でしたが、この像の高さはとても遠くから見えました。ドラの部屋は空港のようでした。平らで広々としていたのです。そこでとても大勢の人々が像を礼拝するため、実際は王を礼拝するために集まることができました。すべての指導者たちと政府の役人たちは像の奉献のためにそこにいました。重要な高級将校たちだけが招待されました。彼らは人々にこのプロジェクトを宣伝しなければなりませんでした。これは洗脳計画の第一段階でした。これらの官僚たちは大きな一団を形成していました。この像を作るのにネブカデネザルの頭の中には本当にどのような考えがあったのでしょうか。ここに3つのことを見ることができます。一つは、この像を作ったことは彼に世界の支配権をお与えになった天の神様に対するネブカデネザルの反抗を示しています。感謝の代わりに、これは明らかな反抗の行為です。二つ目は、これは同時に像を作ることのうちに明らかに自分を神格化する彼のプライドが示されています。ローマの皇帝たちも後にこのことを試みました。三つ目は、明らかにネブカデネザルは自分の王国の部族と国語と人々を一つの大きな全体主義政府に結合させるための統一の原則を探していました。言い換えれば、彼は世界宗教を始めようとしていたのです。これは世界のために一つの宗教を形成するバベルの塔の繰り返し以外の何者でもありません。今日、世界宗教に向けて努力している多くの人々がいます。そこには世界教会会議を作り上げている教団が含まれています。彼らは世界宗教に向けて動いています。そして彼らは完全にイエス様を置き去りにしています。これらすべての試みは、生ける誠の神様の礼拝に向けてのものではありません。実際彼らは主に逆らっています。大患難時代、罪の使徒、偽預言者につながる動きです。もちろんこれは本物の教会が地上から取り去られた後のことです。本物の教会は信者の体を形成しているすべての人々のことです。キリストにある一人一人の信者は、それが誰であろうとも、皮膚がどんな色をしていようとも、どんな教団に属していようとも、もしその人がキリストを信じているなら、その人は教会と一緒にこの地上から出ていくのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は異邦人の世界権力の崩壊というテーマで、ダニエル書2章44節から49節と3章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。